皆様いかがお過ごしですか。花田典彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はダニエル書について学んでいますが、今週第8課のテーマは荒海から天の雲へ。暗唱聖句はダニエル書7章27節です。口語訳聖書でお読みします。国と主権と全天下の国々の権威とは、意図高き者の聖徒たる民に与えられる。彼らの国は永遠の国であって、諸国の者は皆彼らに仕え、かつ従う。ダニエル 7-27。 今週はダニエル7章を中心に学んでいきます。これまでダニエルたちの身に起こった様々な出来事について見てきましたが、この7章は人類歴史の重大な局面について示す幻へと移っていきます。ダニエル書の前半と後半の橋渡しの役割をする章であり、ダニエル書全体を結びつける中心的な章といえます。紀元前553年、父ナボニドスと共同統治者であったベルシャザルの治世元年に、ダニエルに壮大な予言のパノラマが与えられました。特にそこには歴史の最終段階における審判の光景が描かれているという意味で非常に大切な章です。日曜日のところをお開きください。7章の幻の前半はダニエル2章でネブカデネザル王が見た幻の内容と重なります。2節の四方からというのは全世界を象徴していますので、世界帝国に関わる出来事について触れているということがわかります。風というのは戦争や動乱を表しています。海は諸国民や群衆を表す言葉です。ここから4つの大きな獣が上がってきます。これは何かというと、17節、この4つの大きな獣は地に起こらんとする4人の王であると書かれている通り、国家を表しています。興味深いのは、2章の夢では世界帝国が金属でできた像で表されていましたが、この7章では獣で表されています。人間の目から見ると世界帝国は金や銀のように華やかに見えるかもしれませんが、天の目から見た場合、それはたけり狂う獣に過ぎないということなのかもしれません。4節のワシの翼を持っていた獅子はバビロンを表しています。翼を持った獅子はバビロンの王宮の壁や様々な芸術品に見られるものでした。5節の熊のような第二の獣は産地の多いメドペルシャを象徴しています。この国は連合国でしたが、ペルシャの方が圧倒的に優勢でしたので、体の一方を上げていると描写されています。3本の肋骨とは、メドペルシャが征服したリディア、新バビロニア、エジプトという3つの国を表しています。6節の豹のような第3の獣には、4つの翼と4つの頭がありました。これはギリシャです。アレクサンダー大王は鳥のような驚くべきスピードで大帝国を建設しました。4つというのは、アレクサンダー大王の死後に王国を分割統治した4人の将軍を表しています。7節の恐ろしく強い第4の獣はローマ帝国です。10の角はゲルマン民族の侵入後にできた部族国家を表しています。月曜日のところをお開きください。8節以降、この第4の獣に変化が見られます。小さい角が生えてきたのです。この角の特徴が 25節にあります。彼は意図高きものに適して言葉を出し、かつ意図高きものの生徒を悩ます。彼はまた時と律法とを変えようと望む。生徒は一時と二時と半時の間、彼の手に渡される。これまでの三つの獣と違い、この獣の特徴は三つの宗教的な性質を持っているということです。まず第一に、それは神に敵対して語っています。二番目に、生徒を迫害しています。三番目に、神が定めた時と律法を変えます。これは明らかにローマ法王教を指しています。西ローマ帝国が476年に滅亡しましたが、そのローマの崩壊によって生じた権力の隙間に入ってきたのが、この小さな角だったのです。なぜこれがローマ法王教を指すと言えるのか、その歴史的な8つの根拠について、この副読本に分かりやすく説明されていますので、ぜひお読みになってください。この一時と二時と半時というのは、一日イコール一年の予言解釈の原則に当てはめると1260年となります。これはローマ法王が実質的に政治的な権力を行使するようになった538年から、ナポレオンの将軍ベルチエが法王ピウス6世を逮捕投獄した1798年に至るまでの1260年間とぴったり一致します。この教皇権至上時代と言われる期間に、ローマカトリックは実戒を変え、安息日を変え、大胆な言葉で神を冒涜し、神の生徒たちを迫害してきました。この7章の予言の幻も歴史を通して成就してきたということがわかります。火曜日のところをお開きください。4つの獣と小さな角に関する幻の後、ダニエルは天における審判の光景を見ます。それが13節と14節に描かれています。ポイントは、小さな角の1260年間の活動の後、神の最終的な王国が樹立される再臨の前になされているという点です。これは再臨前審判、あるいは調査審判と呼ばれるものです。この裁きの目的はどこにあるかというと、それが22節です。ついに日の老いたる者が来て、意図高き者の生徒のために審判を行った。そしてその時が来て、この生徒たちは国を受けた。つまり、小さな角を断罪することだけではなく、神の民の救いを最終的に確認するための裁きであるということです。クリスチャンの多くは、人は死後に裁かれて天国か地獄に行くと思い込んでいますが、そうではありません。副読本の67ページにはこのように書かれています。この調査審判を実行するとき、私たちは自分たちの救いについて恐れを感じ、危ぶむことがあるかもしれません。その点ですが、天の法廷において私たちの代わりに弁護してくださる力強い憐れみ深い弁護士、人の子を神がお与えくださった恵みを心に覚え続けましょう。キリストの義に覆われているのですから、この審判は私たちの罪からの救いを擁護するキリストの嘆願の時なのです。審判を恐れる代わりに、私たちは与えられているキリストの救いを喜び祝うことができます。ヘブル9章27節には、一度だけ死ぬことと死んだ後裁きを受けることとが人間に定まっているとあり、 第二コリント5章10節には、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座の前に現れ、善であれ悪であれ自分の行ったことに応じてそれぞれ報いを受けねばならないからであるとあるように、私たちは最後の裁きの座に立たなければなりません。私たちはキリストを信じる信仰によって救われますが、私たちの技によって裁かれます。しかしもし私たちがキリストを自分自身の救い主として受け入れているならば、この調査審判を恐れることは何一つありません。なぜならばイエス様が私たちの罪を担って、私たちの代わりに十字架にかかってくださったからです。旧約聖書のゼカリア3章はこの素晴らしい真理をわかりやすく示しています。サタンが主の前でヨシュアを訴えた時、神は天使たちに彼の汚れた衣を脱がせなさいと言われました。そしてヨシュアは清い帽子と衣を着せられました。一方イエス様は人間の罪を表している私たちの汚れた衣を着て、刑罰を受けるために十字架につけられたのです。そしてこの調査審判によって、神様が私たちの罪を正しく処理されたことが証明されるのです。こうして神の愛と正義が全宇宙の前に明らかにされ、キリストとサタンの大争闘のテーマであった神は愛であるかどうかという論争に終止符が打たれるのです。ダニエル7章の学びを通して私たちは大きな希望を持つことができます。幻に出てきたように、地上には荒れ狂う海があり、獣たちが出てきて暴れ回ります。しかし天には厳粛な神の御座が置かれているのです。今世界は、そして私たちの人生は荒れ狂う海の中を漂っているように思われるかもしれませんが、天には常に私たちを義としてくださる神の御座があるのです。私たちが失敗したり失望したりするとき、見上げるべきところはこの天の御座であるということを決して忘れないようにしたいものです。恩恵期間は間もなく閉じられますが、私たちの救い主キリストは世の終わりまであなたと共にいると約束してくださいました。この約束を信頼して日々キリストにとどまり続けたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、キリストとサタンの大争闘において、なぜ調査審判、再臨前審判が必要なのでしょうか。そして調査審判はなぜ私たちに希望をもたらすのでしょうか。第2番目、第4の獣である小さな角の勢力の特徴を見直してください。この小さな角はあなたの心の中にも存在していないでしょうか。自己という法王が砕かれるにはどうしたらいいでしょうか。話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。